おはようございます。幼い和志です。青森で中小企業診断士として経営コンサルをしたり、幼いだけど背中は押しますを合言葉に、全国の中小企業社長さんや社員さんを応援しています。ということで、今日はですね、日曜日でございますので、皆様からいただいているコメント返しの続きをしていきたいと思います。本題に入る前に少しお知らせをさせてください。ノートメンバーシップを募集中です。無料配信では聞けない僕の葛藤や具体的な数字や事例などを公開しております。ノートでの図やグラフを交えたテキスト配信に加え、音声配信もノートでお聞きいただくことができます。目で見て、耳で聞く、一度で二度おいしいためになる有料コンテンツを配信中ですので、概要欄にリンクを貼っておきます。ぜひそちらから、ご参加の方よろしくお願いします。それからスタンド FM ではノートの音声配信のみを切り取ってメンバーシップ配信をしておりますので、ぜひね、こちらの方も皆さんご参加の方お待ちしております。ということで、今日は日曜日でございますので、皆様からいただいているコメント返しの続きをしていきたいと思います。まずは先週水曜日の放送、シャープ873、売れる商品は並べ方で変えられるの回でコメントをいただきました。まずは春プリマベーラさんです。幼い先生、おはようございます。商品の配置や値付けによる見せ方の工夫はどの業界でも必要なことですね。自分が消費者側に立った時にどうするのか。認知が取れている人気商品だと選ばれやすいですが、ニッチな商品だと他社との比較が強いケースもあるからこそ、本当に売りたい商品を売るための仕掛けが大事ですね、ということでコメントをいただきました。春さん、ありがとうございます。このね、商品の並べ方って本当に大切だなと僕は思うんですね。で、今回ね、この日の放送でお話ししたのは、アメリカでね、そのホームベーカリーを、ね、275ドルのものを一つだけ置いても売れなかった。で、そしたら、その275ドルのものの機能も全然価格も変えなくて、415ドルのものを横にね置いた高性能のもの置いたら275ドルのホームベーカリーが売れたというですね、これです。本当だからね、やっぱ比較対象があるということが、やっぱりね、人はこう心理的にね、じゃあ安いものを選ぼうかっていうふうになるというふうな感じになる。あのね、だからアップルでもそうでしょ。あのね、この回の放送でも言いましたけど、128ギガと256ギガと512ギガあったら、ね、本当に売りたいのは256だと。だとしたら、ね、まあ、あのその128に512を置くことによって真ん中が選ばれやすいっていうね、よく、まあ、これよく ある話ですけどね。うん。ですね、本当に売りたいものをの両方を挟んで、物を置くっていうことは僕はありなのかなというふうに思いますし、まあ、これもね、行動経済学としては、こういった、ね、あの商品の並べ方っていうのは非常にあの勉強になるなというふうに思いますので、やっぱりね、あの春さんが最後に書いてますけど、やっぱ売るため その仕掛けということがですね、大事だと思いますし、やっぱこのその仕掛けを作るのにね、行動経済学ってすごく役に立つなというふうにね、改めて僕も思っております。はい、春さん、コメントいただきました。ありがとうございました。続きまして、宮古メソッド子育てお悩み相談さんです。幼い先生のお話をお聞きしながら、我が家を購入した時を思い出しました。不動産屋の車に乗り、かなり多くの新築物件を見ましたが、だんだん私たち夫婦の好みを知ってから、それにかなり近い家を紹介してくれました。ただし、目的の家の前後に他の物件を案内した際に、我々が決算しやすい家の並べ方が計算されていました。それが分かりながら目的の家を購入させてしまうプロの技に驚きました。綿密に計算されていました。並べられた技がなければ購入する決心はなかなかできなかったと思います。並べ方、大切ですね、ということでコメントいただきました。宮古さん、ありがとうございます。これはね、本当にそう、不動産屋さんですと、もうこの手段って、この使い方ってよくね、やるんですよね。あの、もちろんその新築物件もそうですし、あとはそのアパートとかね、賃貸とかもそうなんですね。あの、大体自分がね、家賃設定が、例えばですよ、5万円だとしましょうか。5万円で敷金、礼金込みで、毎月の家賃が仲介手数料も込みで5万円ぐらいのところに住みたいなっていうふうに思っていると、大体不動産屋さんはですね、そこからね、もうちょっと高めのね、 ところを にあの契約してほしいというふうに思うんですね。で、大体、まあ、5万5000円から6万円、ちょっと6万円までいくと高いんで、5万8000円ぐらいのところを、まあ、にターゲットにしようとこう仕向けるわけですよ。で、そのためにどうするかって言ったら、宮子さんが、ね、あの不動産屋さんに紹介されたように、何件かこう見て回る。その中には、やっぱり7万5000円とか6万5000円っていうところもあるんですね。で、一方で、自分が、その自分のその、なんだろう、希望である5万円のところももちろん見せるんですね。ただその5万円のところを見せるとちょっとやっぱりこう、間取りが狭い、何かちょっとね、ちょっとこう不満なところがあると。で、一方で、6万5千円のところを見ると確かに間取りも広いしいいし、でも6万5千円高いなっていうふうに見せた後に、本命の5万8千円のね、ちょうどその5万円だと狭いし、6万5千円だとあのオーバースペックだって言って、5万8000円だとそっかと、自分がこう思っているようなスペックのところだ、まあ8000円ぐらいだったらなって、ちょっと頑張ればいいかみたいな感じで契約するっていう、よくそういうパターンはね、あの不動産賃貸 の、ね、でもあるパターンですけど、まさにその宮子さんがね、その、ね、あの新築を購入された時に、そういうふうなやっぱり家の並べ方っていうところですね、ちゃんと分かってってね、その不動産屋さんは、うん、でそういうふうに、まあ、あの購入さあのね、するっていうような行動を促すというですね、そういったことをやっぱりやられているということですね。だから本当にこういうのを考えるとですね、この行動経済学っていうのを学べば学ぶほど、ビジネスにね直結してますんで、非常にやっぱりこう、なんだろう、理論だけじゃなくて、実際僕もあのね、まあ、有料放送の方ではね、のメンバーシップの方ではお話しさせてもらいましたけども、この行動経済学をね使いながら、こういうパターンで僕もやってますっていうのはね、いくらか紹介させていただきましたけど、本当にこれ役に立ちますんで、ぜひまた宮子さんもね、あの実務の方で使っていただければいいんじゃないかなというふうに思います。はい、宮子さんコメントいただきましてありがとうございました。続きまして松井さんです。祭りの出店でも商売上手な人は3択ないし2択で選ばせているのは感じています。それでもかき氷600円は高いと感じるのは自分だけでしょうか、ということでコメントいただきました。松井さんありがとうございます。いや、600円のかき氷が高いか安いかというふうなその判断ですけども、これはね、人の あのあれにもよりますけど、価値観とか、生活レベルにもよりますけども、でも、まあ、僕も個人的にはですね、この屋台で売ってるから600円で多分納得してくれるんだよねって。例えばこれがね、スーパーで、ね、600円でかき氷売ってたらは高いなって思うじゃないですか。だってこうスーパーに行くと感覚分かります。例えばアイスクリームがね、スーパー行くと大体100円台から200円台で売ってるわけですよ。まあ、ちょっと高いハーゲンダーツとか、ね、レディーボーデンとかってなると、まあ、200円超えたりとかするっていう風な感じはしますけども、それと比べてもかき氷600円をスーパーで売ろうと思ったらやっぱ高いって感じるわけですね。一方で屋台とか夜店とかって行くと、ね、まあ、いろんなものがたくさん売ってますよ。例えばたこ焼きも売ったり焼きそばも売ったりしている。その中でやっぱり大体相場が 今はね、物価も高くなってきてますし、人件費もかかるから、大体やっぱり500〜600円台で なってるわけです、他の商品も。というところに、かき氷が600円っていうふうに置いてると、人間ってね、やっぱりこう錯覚する生き物で、あの500、600円とか、その辺のね、こう価格を見てると、かき氷も600円がおかしくないと思っちゃうんですよ。これもあの心理学とね、やっぱりもう、こう、うまくこう使ったものなんですけども。まあ、600円はそっかなっていうふうに思っちゃう。でも一方で松谷さんのようにちゃんとやっぱその、ね、比べるものがね、例えばあれば、ね、かき氷って普通に300円ぐらいじゃない、でも600円の倍するよりちょっと高いよねっていうふうに思う方もいます。それはもちろんいるんですよ。だからこれはやっぱり人それぞれ考え方も言えますし、松谷さんの場合はやっぱりこうちゃんと芯を持って、軸を持ってますんで、騙されないというかですね、お店側の、その心理には乗らないで、ちゃんと判断できるっていう。でも、まあ、屋台の、そのかき氷の600円の中には、やっぱその雰囲気、ね、場所の雰囲気っていうのが半分ぐらい入ってるというふうに思ったらですね、まあ、仕方ないかなっていう。そういうふうに思う。僕はね、そういうふうに思うようにはしています。はい。松田さんコメントいただきましてありがとうございました。続きまして、三上由紀さんです。幼い先生、配信ありがとうございます。どれだけ丁寧に商品の魅力を説明しても、比較対象がないと価値を理解しにくいというのは面白いですね。テレビショッピングでカゴいっぱいの野菜の横に野菜ジュースを1本置いて、これだけの野菜が入っていますと言っているのを思い出しました。テレビは見せ方の方向ですね。ということでコメントいただきました。由紀さん、ありがとうございます。まさにそうですね。そう。よくあるじゃないですか、テレビショッピングとか CM とかでね、これだけのお野菜を1日で食べれませんよね、だったらこれ1本みたいな、そんなのがよくあ ありますし、あとよく言うとテレビコマーシャルとか通販で使ってるのはね、今回この放送でも言いましたけど、限定30分とか、ね、限定、今なら無料でお届けいたしますとかね、そういうところであったりとか、そういうの非常に面白いですね。僕、こう、なんだろう、マイナスから入っていって、コマーシャルですね。で、ちゃんとプラスの方に持っていけるっていう、そういう価値があるんだなっていう、面白い CM だなと思うのは、僕は昔からのドモホルンリンクルってね、化粧品あるじゃないですか。あれ、いきなり最初に、初めての方にはお売りいたしませんってドキッとしますよね。じゃあ買えないじゃんって普通の人は思うんですよ。でも、ちゃんと、CM をね、見ていくと、まずは無料お試しキット。っていうのそこが、ね、で、無料のお試しキットがあるんだ。だって、ギュッとこうハードル下げるというですね、一旦ハードル上げておいて下げるという、これも行動心理学なんですね。こういうですね、やっぱコマーシャルを一つとってもですね、勉強になるなというふうに僕はね、はい、改めて思いますし、まあ、ゆうきさんの、そうですね、やっぱそういうふうな、こう、見方、これも行動経済学を使っているんだっていうふうな見方をですね、すると、やっぱり、コマーシャルも、日々勉強になるんじゃないかなというふうに僕は思います。はい、ゆうきさんコメントいただきましてありがとうございました。続きまして、ことけん先輩です。松竹梅の法則ですね。表現は良くないかもですが、おとり商品をわざと置いてあげるとバランスを取ろうとしますよね。一般顧客向けのクラウド容量などもうまくできてますしね、見せ方って大切ですね、なかなか気づきにくいポイントもありますよね、でもありますよね、ということでコメントいただきました。ことけん先輩ありがとうございます。まさにそうですね、その松竹梅ですね、本当にその、自分で売りたいものは真ん中に置いて、竹にして、松と、梅をね、両方置いておくということで、竹が選ばれやすくなるという、その松竹梅の法則という、まさにそうなんですけども、これもね、もう古来から日本によくあるパターンですけども、まあ、これをね、アメリカの方でも当然同じような感じでやってたというところをですね、お話しさせていただいたということなんですが、まあ、おとり商品、まあ、そうですね。だから本当に僕も、まあ、釣りの商品って僕も言いますけども、まあ、あえてその高い商品を置いておくということで、比較対象ができるっていうところは僕はあるんじゃないかなというふうに思いますから、はい、それで物が売れるっていうことはよくある話ですからね、はい、で、まあ、高い物が売れたらラッキーっていうふうに思えばいいだけの話ですし、まあ、安い物が売れてもその分ね、竹とか松の商品が売れたらその分吸収できますから、はい、というふうに考えると、まあ、僕はこのね、まあ、松竹梅もそうですし、もうこの並べ方っていうところはすごく勉強になるなというふうに思います。だからね、ごとけん先輩がね、おっしゃってくれてますけど、やっぱクラウドの容量もやっぱそうですよね。2テラバイトまでいらないけど、今のこの使い方だと512はちょっとね、みたいな、じゃあ1テラあればいいかとかね、そういう風な感じになるじゃないですか。だからそういう風な見せ方もやっぱ必要だな、大事だなという風に、本当に僕もそういう風に思いますね。だから気づかない、自分たちがね、気づかないところで、やっぱそういう風な行動経済学が使われているっていうところを、やっぱり意識しながらね、生活していくだけでもですね、やっぱちょっと違うんじゃないかなと。はい、そういう風に思います。ことけん先輩コメントいただきましてありがとうございました。続きまして、木曜日の放送ですね、シャープ874、ちょっといい気分が仕事の成果を変えるの回でコメントをいただきました。まずは、ことけん先輩です。気分ってやっぱり環境の影響を受けますよね。ちょっと幼い先生の内容からはずれてしまいますが、これから暑くなるのにエアコンをケチる経営者さんって、いますけど、暑さで感情がネガティブになると電気代以上に損している気がします。むっちゃ効率合うんですよね。 TK さんの会社にもムードメーカー的存在で、スタイフでも再三褒められている従業員さんがいますよね。ちょっといい気分って仕事にも人間関係にも本当に大切だなと思います、ということでコメントいただきました。ことけん先輩ありがとうございます。人間ですから、やっぱりこうね、いいね、なんかこう楽しい時もあるし、悲しい時もあるね、気分乗らない時もあるわけですよね。でもやっぱそれ、僕もね、今まではずっとこう、なんだろう、その、自分、感情をね、仕事に持ち込むなよって、それは僕は、なんか機嫌悪い人っているじゃないですか、朝から。その人の機嫌を伺いながら仕事するっていうのは、僕はちょっと違うだろうっていうふうに思ってるんですね。で、ただ、とはいえですね、その感情を持ち込むなよの中には、そのいい感情も入っちゃってるんで、僕はだからそうじゃないなというふうに、やっぱり改めて最近思うのは、やっぱりいい感情っていうか、その、ポジティブなものに関してはね、やっぱり持ち込んで、会社、職場に持ち込んで、みんなにね、やっぱ伝染させるっていうことは、すごく僕はいいことだなというふうに思うんですね。だから、そこのこうムードメーカーみたいな、いるじゃないですか、そういう人って。だからそこって大事だなと思いますし、まさにこのね、エアコン代ケチって、ね、イライラしているぐらいですら、それで生産性逆に落ちるんだったらですね、エアコンつけた方がいいんじゃないっていうですね、結果的に会社の、ね、利益になってないっていうですね、 はい、そういうところもやっぱり大事かなと思いますね。はい、あと、まあ、TK さん、高橋社長の、ね、会社にも、ね、たまに、ね、スタンドFMでも高橋社長おっしゃいますけども、やっぱりそういうムードメーカー的な存在の社員さんっていうのがいるだけで、やっぱり会社って、ね、やっぱガラッと変わるんです。もちろんその、ね、管理職であったりとか社長さん、経営者さんがそういうムードメーカーになって引っ張っていくっていうのはもちろん大切なんですけども、やっぱ、ね、人間ですから365日ずっと、ね、気分いいわけでは入れないわけですよ。という時にやっぱムードメーカー的な存在の社員さんがいると、あ、助かるなって本当にそういうふうに思いますよね。だからやっぱり、うん、人間関係ね、僕もやっぱり仕事でも大切だなというふうに、はい、僕もそういうふうに思います。ごとげん先輩コメントいただきましてありがとうございました。ちょっとすみません、お水を飲ませてください。またちょっと喉が渇いて、今日はね普通のお水お水です。朝ちょっともうコーヒー飲んじゃったんで。はい、続きまして、春プリマベーラーさんです。幼い先生、おはようございます。最近めちゃくちゃ痛感している人の感情と仕事のパフォーマンスへの影響。自分の気持ちを高めるのはエネルギーが必要だけど、思考一つでネガティブに持っていくことができる。最近の仕事で直面している問題なだけに悩みは多いですが、自分の気持ちがお店に与える影響は大きいと思うので、ポジティブシンキングを意識します。ということでコメントいただきました。春さん、ありがとうございます。このポジティブシンキングっていう風に考えるだけで僕はすごくいいことだと思いますよ。自分のね、さっきも今も言いましたけども、自分がね365日毎日毎日じゃ楽しいかったら、そんな日もねばっかりじゃないじゃないですかね。だからこそ考え方だけでもちゃんとポジティブシンキング、だからなんか悪いことが起こった時にそれを悪いっていう風に感じるか、前向きに、ね、あ、これはこういうことをなんだな、よし、じゃあ気をつけようっていう風にね前向きに捉えるかによってやっぱり違うじゃないですか。同じ事象でもね、そのポジティブに捉える人とネガティブに捉える人がいるっていうね、いうこと。雨降っただけでもそうじゃないですか。わあ、雨降ってきたって憂鬱だっていう人、あ、雨が降ってきた、いや、よかったって、これでね農作物とかねが良くなるとかね、少しね水不足が解消になるっていうふうに考える人もいるし、ね、やっぱりだから全然違うわけですね、同じ事象でもね。だからそういうふうにポジティブシンキングで物事を考えれるような癖をつけていくっていうことは大切だなというふうに思います。はい、だからまあ その癖をつけることがですね、やっぱりこう仕事のパフォーマンスへの影響にもつながっていくというふうに僕は、はい、そういうふうに思います。原さん、コメントいただきましてありがとうございました。続きまして、三上由紀さんです。幼い先生、配信ありがとうございます。福島正信先生の感謝は無限の経営資源という言葉を思い出しました。お金をかけなくても朝の挨拶や小さな声かけ一つで雰囲気は変えられますね。気分は伝染するというのは確かにと思いました。自分の感情の起伏を抑えるためにも、気分の上がるものや落ち着く飲み物を用意して環境を整えることが大切ですね、ということでコメントをいただきました。ゆきさん、ありがとうございます。これいいですね、福島正信先生のこの感謝は無限の経営資源っていう、まさに僕もそうだと思いますね。ありがとうとかね、助かったっていう、そういうこう感謝ですね、そういう気持ちを常に持ちながらやっぱり仕事をする。これは仕事だけじゃなくてプライベートでもそうですね。で、よりやっぱり近い人間にそういうね、気持ち、感謝っていう、ね、気持ちを持っておく、持つということは、これ大事なんですよ。やっぱりね、近ければ近いほどそういう感謝の気持ちであったりとか、そういうのってね、まあ分かってるだろうって思っちゃって、ついついこうないがしろにしちゃうんですけども、それは僕はやっぱりね、まあ例えばね、自分のパートナーとかもそうですよ。奥様が いたらね、常にやっぱりありがとうっていうね、ことを言葉でちゃんと伝えるってことは大切だって、本当に改めて僕はそう思いますね。なんか、なんか長年一緒にいると分かってるだろうっていうふうにね、やっぱりこう昭和の人間です、そういうふうに思っちゃうんですよ。でもね、人間ですから、分かってるっていうのは分かんないんですよ。通貨の中とかよく言いますけどね、そんなことはなくてですね、でもね、でも最近はでもね、ごめん、それはさ、ほら、あれをしてくれればっていうと、大体こう分かってくれたりとかするんで、あれとそれで通じるってどういうことなんだっていうふうに思いますけども、はい。でもそれでもやっぱりね、ちゃんとありがとうはありがとうって伝えることは大切ですし、まさにその経営、会社であれば、もっともっとそうですね、もうこの福島先生のね、無限の、ね、経営資源って本当言ってますけども、やっぱりね、社長さんが作った会社かもしれませんけども、やっぱりその会社を運営しているのは従業員さんでいらっしゃいますから、やっぱり従業員の皆さんにはね、本当に常にこうありがとうっていう感謝の気持ち、をこう伝える、言葉に対して伝えるってことは、僕も、はい、そういうふうに大事かなというふうに思います。はい、ゆきさん、コメントいただきましてありがとうございました。 続きまして松田さんです。めちゃくちゃわかる話、最近携帯がカメラのみ壊れて小さなストレス、仕事中は考えないようにしていますが、どこか頭の片隅にあるため、どこかしらイライラしながら仕事をするというするといい影響はないので、頭の中の切り分けや朝のスイッチとしてアイスコーヒーをしっかり飲んで心を整えます、ということでコメントいただきました。松田さんありがとうございます。これめっちゃ気になりますよね。もうなんかそういうね、ちょっとしたこうね、カメラでもね、やっぱりこう気になるじゃないですか。わーでも高いもんね、スマホだってそんな安くないし、いやーもうカメラ壊れたと思うとですよ、やっぱりちょっとへこむんじゃいますけども、まあそれをね、やっぱりこうずっと引きずっちゃうと、まあやっぱりね、精神的にも良くないし、周りに与える影響も良くないということ、よくね、その仕事してるとそういうふうに思いますからね。まあ、仕事道具としてね、そのカメラ、ね、スマホのカメラ使うんであれば、それはもうすぐ取り替えなきゃいけませんけども、プライベートで使ってる分にはね、まあちょっと我慢すれば、まあね、なんとかなるかなっていうふうに思いながらね、こうね、なんていうか、自分の心をこう、ポジティブに変えていくってことが大切かなと思いますし、まあ、この松田さんが最後に書いてくれたこの朝のスイッチでアイスコーヒーしっかり飲むってこと、僕もね、そうですし、やっぱりなんかこう、スイッチになるもの、僕の場合はまあ朝だけじゃなくて、こう、やっぱりさっき見てお水一杯飲んでリセットするみたいな、はい、そういうことはね、これは体にもいいですし、ウイルスも、ね、流してくれるっていうのがあるから、お水できるだけ飲むようにしてね、いますけど、だからそういうこう、スイッチになるものがあればね、いいなと思って、この回の放送でも言いましたけど、デスク周りに例えばね、推しの中こう写真を置いとくとか、ね、ちょっと気分上がる、ね、筆記用具を置いとくとかですね、なんかそういうのもいいんで、ちょっとこう、自分のね、心をこう切り替えるような、そういった、アイテムが あればいいんじゃないかなと。いうふうに思います。はい、松田さんコメントいただきましてありがとうございました。続きまして宮古メソッド子育てお悩み相談さんです。まさにおっしゃる通りだと思います。大きな幸せというのは世の中いなくて、人が幸せになるのはほんの小さな少しの小さな幸せ、その小さな幸せを積み重ねていくことだと思います。そしてその小さな幸せの原点は家庭だと思います。家族への感謝の思い、それを思うだけではなく相手に伝えること、それを一歩外に出た職場でも実践することかと。小さな幸せをキャッチすることができ、それを他人にもギブすることができる、そんな成熟した大人でありたいなと思います、ということでコメントいただきました。宮古さんありがとうございます。今週のコメント返しの集大成を宮古さんが、おっしゃってくれましたけど、本当にありがとうございます。本当そうなんですよね。僕も自分でこうやって放送を撮ってて、思うのは、何でもそうですけども、いきなり大きなものを動かすことってできないじゃないですか。幸せもそうですし、ね、なんか仕事もそうですし、じゃあその大きな、ね、ことを成し遂げるためにどうしたらいいかって、やっぱコツコツ小さいことなんですよ。だからね、西川清志師匠じゃないですけど、小さなことからコツコツとっていう、まさに本当にそうなのかなって。その小さなことがね、コツコツできない、積み重ねができないということは、やっぱり大きなものを動かせないっていうふうにですね、やっぱりね、僕もこう人生ね、半分50生きてきて、50年生きてきて、自分の経験から、やっぱそういうふうに思うなって思いますね。やっぱり一発逆転って本当にないんだなっていうですね。よくこうドラマとかね、一発逆転だっつってね、こうやりますけども、まあ、あの背景にはやっぱり後ろで裏でコツコツした積み重ねがあるから、一発逆転のように見えることもあるっていうことであって、まあ、それをね、まあ、ドラマですから、まあ、その表のその派手な部分だけを見せてると、ね、やっぱり世の中で成功している方々を見ると、その一発逆転してね、こう、なんだろう、こう経営者になったっていう、そういう方はあんまり、ね、見ないな。僕本とかでも 見ませんからね。やっぱりこう小さなことをコツコツやってきて、それが結果ね、もう10個やったうちの1個か2個が成功して花開いて、そこからね、大きなこう事業に展開していったとかね、そういうことかなというふうに思いますから、まあね、やっぱそこはやっぱり大事だなと思いますし、まあ、幸せもやっぱりそうですよね。もうだから本当に小さな幸せで、それが重なっていく、積み重なっていって大きな幸せになる。でその一つ原点が宮古さんも書いてますけど、やっぱ家族だと思いますね。本当にそう思うな。家族が幸せでなければ、何事もそうですよね。その仕事もそうですし、 うまくこういかない時ってやっぱそうかなというふうに思うんですよね。だからやっぱり家族を大切にする、感謝するっていうこと、それが一つ幸せになるかなというふうに思いますね。だから僕あの宮子さんがね、今週のスタンド FM でお話ししてくれたことがすっごく僕よくて、あの、まあ、詳しくはね宮子さんのスタンド FM を皆さん聞いていただきたいんですけども、あのお孫さんがね、ツインズっていうお孫さんがねいらっしゃるんで、双子のねお孫さんがいらっしゃって、で、そのお孫さんがそのなんだっけ、だからファミレスかなんかで、その貯金箱、なんかイルカかなんかでしたっけの形のその透明な貯金箱を、もらったと、3つもらったと。でそれをツインズのお二人と宮子さんとで、持ったと。で、なんか夕食5人でね、娘さんご夫婦とそのツインズのお孫さんと5人でお食事をするときに、なんか楽しくお食事したら、じゃあ100円ずつ貯金していきましょうねっていうことをですね、宮子さんがやってると。で、それをね、貯まったら、銀行に行って、その通帳をね、まだ作ったことがないから通帳を作って、それでね、一緒にこう、お金をね、ちゃんとその、この時代ね、私が紙の通帳を作るって、僕それが素晴らしいなと思うんですよ。あの今の時代だとそのデジタル通帳になってペーパーレスですから、ですけど、あえてその、ね、お子さんたち、お孫さんたちにその銀行に行くっていうことを体験させるっていう、その通帳を持たせるっていう、その、ね、体験させるっていう、その価値っていうのを僕すごく大切だなと、あえて今の時代だからこそ大切な価値だなというふうに思って、それも僕はね、ああ幸せ、こういうことを幸せっていうんだよなと思ったから、宮子さんがそうやってうまく事業をね、園長先生とか学校うまくやってこれてるっていうのは、やっぱりベースにあるのはこうした小さな家族の幸せっていうのがあるんじゃないかなというふうにごめんなさい改めてね、そういうふうに思った放送でございましたので、ぜひ皆さん、あの宮子さんの放送をお聞きいただければなというふうに思います。はい、宮子さんコメントいただきましてありがとうございました。ということで、今日の今週のコメント返しは以上となります。今週、コメントをいただいた皆さん本当にありがとうございます。いつもいつも感謝しております。そしてね、コメントを書いていただいた皆さんの他に、この放送をね聞いていただいている皆さんも本当にありがとうございます。本当にね、地元でもなんかいろいろこう聞いていただいているみたいですので、ぜひ引き続きまたこの音声配信ですね、プラットフォームね、さまざまあります。これ僕は一応スタンド FM の方のコメント返しをさせていただいてますけども、Spotify も Amazon Music も Apple Podcast でもお聞きすることができます。もちろん、YouTube もね、最近、動画ではないんですが、音声配信、ポッドキャストっていう形で YouTube 配信もさせていただいておりますので、ぜひこちらの方もね、概要欄の方にリンクを貼っておきますので、そちらから、YouTube のね、いいねボタンとしてチャンネル登録していただけると僕はめちゃくちゃ嬉しいんで、はい、よろしくお願いします。あとはまあ文字配信ね、テキスト配信も、放送の方しております。土曜日日曜日のコメント返しはテキスト配信しておりませんけど、基本的には月曜日から金曜日までの、音声配信の部分を、僕がもう一回ですね、文字に、文字起こし、文字起こしという文字でですね、テキスト配信させていただいてますので、で耳でこうちょっと聞けないとか、という時はですね、ぜひ文字配信ノートの方もね、ご覧いただけると同じような内容がね入ってきますので、はい、ぜひこちらの方ノートの方もですね、好きのボタンを押していただければ僕はめちゃくちゃ嬉しいです。はい、ということで今日は、コメント返しをお送りしました。挑戦が人生だ。 Don't worry, be happy. それではまた明日この時間にお会いしましょう。今日も元気にいってらっしゃい。